18ページ9いい看取り、看取られ。11月30日は人生会議の日。元気なうちから始める人生会議。ID100-4600。人生会議とは、人生の最終段階においてあなたの大切にしていることや、どのような医療やケアを望んでいるかを考え、信頼する人たちと話し合うことを言います。これからの人生をより豊かにするために、元気なうちから人生会議を始めてみませんか？問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2332。 18ページ、写真。タイトルの背景に写真が掲載されています。リビングのテーブルに向かい合って座る高齢の夫婦と若い夫婦。笑顔で楽しげに会話をしています。テーブルにはパソコンが置かれ、若い夫婦はタブレットを使ったりメモを取ったりしています。和やかな雰囲気の中でお互いの気持ちを伝え合う様子が感じられます。写真終わり。18ページ、ロゴマーク。人生会議のロゴマーク。人生を川の流れに例え、次世代へとつながる力をイメージしたもので、幅広のテープが左下から立ち上がり、円を描いて元へ戻るデザイン。立ち上がり部分には四角形が描かれ、全体がアルファベットの P の形状。円の中央にはアルファベットの大文字で ACP とあり、その下に人生会議と書かれています。ロゴマーク終わり。元気なうちから人生会議をすることの意義。あなたは自分にもしものことがあった時のことを考えたことがありますか？健康な人でも突然大きな病気や怪我をする恐れがあります。命の危機が迫った状態になると、約 70% の人が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを伝えたりすることができなくなるとされています。そのような状態になったとき、あなたの周りの人は、あなたが受ける医療やケアなどについて選択を迫られ、判断をしなければなりません。このようなとき、周りの人があなたの考えや価値観をあらかじめよく知っていることが、判断の重要な助けとなります。何かあってからではなく、元気なうちからあなたの思いを伝え、知ってもらうことが大切です。人生会議の進め方。ステップ1。自分の考えを整理する。大切にしたいこと。これからの自分。ケアを受けたい場所。最後を迎えたい場所。もしもの時に判断してほしい人。ステップ2。信頼している人たちに伝え話し合う。かしこまった場である必要はありません。お盆やお正月など、家族が集まる機会や何気ない会話から始めましょう。ステップ1とステップ2の間に、繰り返すの文字と、弧を描いた2つの矢印が回るように示され、ステップ1とステップ2を何度も繰り返し行うことをイメージさせています。ポイント。気持ちが変わることはよくあることです。家族や信頼できる人と、以下下線、繰り返し話し合い、下線終わり、ましょう。在宅療養パンフレット、人生会議編で人生会議を始めてみましょう。ID100-4600。 本誌では、医師や看護師、ケアマネジャーなどの専門職の協力のもと、在宅療養パンフレットを作成しました。人生会議編はパンフレットに直接書き込むことができます。書けそうな箇所から書き始め、家族や親しい人と話し合ってみましょう。いつでも見返すことができるよう、保管場所も共有しましょう。18ページ、写真。3枚あります。 1枚目、市在宅療養パンフレット、人生会議編。在宅療養パンフレットの表紙の写真。もしもの時のために、始めてみませんか？人生会議。というタイトルの下に、家族4人で和やかに話し合う様子のイラストが描かれています。2枚目、パンフレットの中のステップ1。まずはあなた自身の考えを整理しましょうのページ。大切にしたいこととして12項目が挙げられており、その下に大切にしたいこと、これからの人生など6つの書き込み欄があります。3枚目はステップ2、話し合いのメモ欄のページ。話し合った日、話し合った人、内容を書く欄が3回分書けるようになっており、定期的に見返し話し合うことを促しています。写真、終わり。ポイント。何度でも書き直せるよう、鉛筆で書くのがおすすめです。自分の人生を見つめ直す人生会議。19ページ、写真。済生会宇都宮病院医療ソーシャルワーカー沢村健太さん。ユニフォーム姿の沢村さんの顔写真が掲載されています。写真終わり。救急搬送時の意思決定。医療ソーシャルワーカーとして患者さんやご家族の人生の岐路に立ち会う中で何度も、もしあの時話し合っていれば、という声を聞いてきました。人生の最終段階における意思決定のサポートは、私の重要な役割の一つです。患者さんが救急搬送され、自ら意思表示ができない重篤な状態だった場合、ご家族はその場で延命治療について決断を迫られることがあります。過去に突然の病気でご主人が心肺停止となり、救急搬送されたケースがありました。生命維持装置で命をつなぐことはできても、元の生活に戻ることは極めて難しい。そんな状況で、奥さんは延命治療を続けるか否か、重い選択をしなければなりませんでした。混乱と悲しみの中で、命に関わる決断を下さなければならない、ご家族の心理的な負担は計り知れません。人生会議やリビングウィルカードの重要性。こうした状況を避けるためにも、普段の何気ない会話の中から、ご自身の考えや価値観を周りの人に伝えておくことが大切です。万一のことがあった場合、本人だけでなく、ご家族にとっても大きな心理的負担の軽減につながります。人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングと聞くと身構えてしまうかもしれませんが、決して堅苦しいものではありません。様々なきっかけで普段の会話の中から始めるのが良いでしょう。延命治療に関する意思を書面に残しておくリビングウィルカードも、いざという時にご家族が判断する際の大きな助けとなります。最善を期待し、最悪に備える。誰でも突然の病気や事故により意思表示ができなくなる可能性があります。最善を期待し、最悪に備えるという言葉がありますが、災害への備えなどと同じように、元気なうちから考え、話し合っておくことが大切です。最後まで自分らしく生きるために、前向きな気持ちで取り組んでいただきたいです。普段から医療や介護サービスを利用している場合には、信頼できるスタッフに相談しておくのも一つの方法です。最後まで自分らしく生きるために、患者さんやご家族と向き合うとき、私は個別の治療選択ではなく、その人の人生観や価値観に耳を傾けることを心がけています。普段の会話から得られた言葉を丁寧に拾い上げることが、患者さんの尊厳を守る手がかりになるからです。本人の意思を尊重し、 納得感のある選択を支援することで、不確かな選択による心の重荷を軽減できればと考えています。延命治療の意思表明、リビングウィルカード。リビングウィル、生前の意思表明とは、現在の医療では死が避けられない状況になったとき、自分はどのような医療を受けたいのか、受けたくないのかをあらかじめ意思表示することです。リビングウィルカードは、市ホームページに掲載しているほか、高齢福祉課の窓口で配布しています。19ページ、写真。リビングウィルカード。リビングウィルカードの写真です。カードの内容を上から順に読みます。私のリビングウィル。延命治療の意思表明カード。このカードは、医療保険証や介護保険証と一緒に大切に保管してください。私の病気が悪化するなど、回復の見込みがなく、死期が近づいている時の延命治療について、以下の通り希望します。延命治療を希望する。延命治療を希望しないが、苦痛を和らげるための最大限の処置を希望する。二つの内容にチェックボックスがついており、どちらかにチェックするようになっています。私が上記の通り考える理由。理由を書く欄があります。記入した日、年月日、本人氏名、話し合った人の氏名、私との関係、医師と話し合った日、年月日、写真、終わり。在宅療養パンフレットをご活用ください。ID100-4600。ご紹介した人生会議編を含め、在宅療養について皆さんに知ってほしいことをまとめたパンフレットが全7種あります。各パンフレットは市ホームページに掲載しているほか、各地区市民センター、出張所、図書館などの窓口で配布しています。市ホームページ、QR コードの表示あり。19ページ、写真。在宅療養パンフレットの写真。幸子さんの在宅療養が可愛らしいイラストで漫画風に紹介されています。写真、終わり。公開講座。医療の選択の決定を迫られたとき、そのときあなたは、ID100-3257、日時、12月13日土曜日、午後1時30分から3時30分、会場、ライトキューブ宇都宮、宮未来、内容、高田義恵さん、県立がんセンター看護師、によるがん医療の現場から人生会議について考える講座。定員先着200人。申し込み方法。右の申し込みフォームに必要事項を入力するか、電話またはメールで、市医師会、電話 622-5255、 E メールアドレス ACP 講演会、acpkounkai@uma.or.jp へ。申し込みフォーム、QR コードの表示あり。